はい、そうしよう。主よ、あなたのおっしゃる通りです。あなたの御言葉は私たちの灯火である道の光です。光のあるところでは暗闇が消え去ります。主よ、どうぞこのコリントの教会で起こっていたことをあなたが道しるべを置いてくださいました。このパウロの手紙を通して道しるべを置いてくださいましたが、どうか私たちの本当に教会生活の中で、これでよって本当にこのあなたの願われる教会を私たちを通して作り上げてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。ではコリント人への手紙の、第2の6章を開いてください。コリントにある教会へのパウロの手紙をこの読んでいってですね、この初代教会も現代の私たちと同じ人間であったことがわかるかと思います。そして私たちはイエス様を信じて教会集まっていますけれども、イエス様を本当に愛したいと思って教会に集まってきたけれども、集まってきたところが昨日のですね、ディスカッションの中にもありましたけれども、この問題が、世の中で起こっているのとさほど変わらない、その課題がですね、あるわけですね。そのディスカッションの方では、会社や学校の方がもっと楽に思えるときも、しばしばだと書いてありましたけれども、で、なぜかということをですね、本当に、皆さんの頭の中でも、このあったと思うんですよね。パウロが愛していたにもかかわらず、彼らの中でなんでパウロが信頼できなかったのかということが、この頭の中でこうなんかこう疑問として浮かんできたと思うんですよね。で、パウロは他の教会に比べると本当にここに長いこといました。で、丹念に御言葉を教えていきました。にもかかわらずなんですよね。でも今度はにもかかわらずという言葉ではなく、だからっていうふうに言いたいと思うんですね。人間って不思議な生き物で、このコリントの人たちはこのパウロの忠実な働きによって神の恵みを受けていたんですが、受ければ受けるほどその働きへの感謝がなくなっていくということがあると思います。ちょうどお母さんが栄養たっぷりの真心のこもった食事を毎日与え続けているにもかかわらず、外に出て、いや関わらずじゃなくて、だからそのご飯が気に食わなくなって、外に出てマクドナルドのような不健康な食べ物、ジャンクフードを食べたくなるわけなんですね。おそらくこれが、私が感じたコリントの教会に起こったことではないかと。本当にパウロのことを嫌いだったのか、憎んでいたのかというと、そうでもない部分も見え隠れするのがこの手紙の中で見ることができるんですね。ですから、むしろ本当に多くの恵みを受けていたがゆえに感謝の心がなくなり、そしてそのパウロの働きをから自分を心の中で遠ざけていたがゆえに、自分のやり方、今までのこの世でのやり方、これを持ち込んでいったのではないかと思います。で、事実、霊的なジャンクフードですね、それを持ち込んでくる教師たちが現れて、 今まで聞いたことのない新鮮で新しいものに聞こえた。でもそれが単純な恵みの福音とは正反対のものであったわけですね。偽教師の影響を彼らが受けていたと。それでパウロの働きを批判し、批評し、見下すようになっていったわけです。で、ある人々は、結構多くの人は実は信頼を寄せています。ですね、この手紙の中を読むと、この、一枚岩ではなくて、いろんな人がいてですね、信頼を寄せているんですけれども、やはりパウロを完全に否定する人もいたわけなんです。でも、やはり程度の差こそあれ、そのパウロの信頼が引き落とされていっているその雰囲気はあったんですね。で、今度パウロの立場に考えてみてください。なってみてください。パウロは聖書教師、この御言葉を教える教師なわけですけれども、彼らにいくら伝えようと思っても、まず信頼が得られてなかったら、どんなことを伝えようにも伝えられないわけなんですよね。したがってパウロは真理を教えるために、初めに信頼関係を取り戻さなければいけない。だから第二の手紙はですね、キーワードの中の一つが推薦という言葉があります。推薦状の推薦の言葉があるんです。私は推薦状を持っていますと。でもそれはその紙で書いた推薦状ではなくて、パウロのその奉仕をしている生活そのものがあなた方にとっての推薦状なんだよ。ということで、パウロは自分の務め、ミニストリーについて、その詳しく説明し、そして私の、彼らが自分に対する心を開いてほしいと、嘆願しているんですね。お願いしています。そこで、6章の1節、2節をご覧ください。私たちは、神と共に働く者としてあなた方に懇願します。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。神は言われます。私は恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。確かに今は恵みの時、今は救いの日です。まずパウロは自分のことを神と共に働く者として推薦しているわけですね。で、後で、この父親として話しているということが出てきますけれども、そのまずはじめは神と共に働くということです。素晴らしいですね。神と共に働ける。私たちは神の恵みによって救われたんですが、信仰によって救われたんですが、神はその恵みによって続けて私たちのうちに働いてくださって、私たちが奉仕の働きをする中で神様が恵みの賜物を注いでくださるわけなんです。で、パウロはとてつもなく多くの働きを行ったんですが、すべてが神の恵みによって運ばれていったことを彼は証ししています。第一コリントの15章の9節と10節で、私は使徒の中では最も小さいものであって、使徒と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したからです。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他の人たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく、私にある神の恵みです。恵みによる奉仕ですから、何度かこの使用感の中でも引用された御言葉がローマの12章の3節、今朝もそうですね、私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いや、むしろ神がおのおのに分け与えてくださった信仰の明かりに応じて慎み深い考え方をしなさいですね。神の恵みが奉仕の中で明らかにされる。だからここで一節のところで、神の恵みを無駄に受けないようにしてくださいというのはどういうことか。はじめに神の恵み、その素晴らしさに預かったにもかかわらず、自分自身でその奉仕者を通しての神様の恵みの働きを受け入れないで締め出してしまっている状態です。ここの場合だと、パウロはの奉仕の働き によって続けて恵みのこの神様の恵みに預かっていくことができたにもかかわらず、パウエルの信頼尊敬がなくなっていくことによなくなったことによって、そのせっかくの与えられている恵みを無駄にしてしまっているという状態なわけなんです。みすみす恵みを見過ごしてしまっている、見逃してしまっている。で、このどのようにしてですね、この開きが起こってしまったかを、かいつまんで経緯を見ていきたいと思います。まず第一コリントで、教会の中に仲間割れが起こったんですけど、どういうところで仲間割れが起こったかというと、私はケパにつくとかアポロにつくとかですね、キリストにつくとかパウロにつくって、こういうふうにその働き人を中心にして注目して離れていったわけですね。神の教会全体を見るのではなく、その奉仕者にこの焦点を合わせて、この人はこうこうこうだ、ああだこうだってこう言っているわけなんです。でパウロもその対象になっていて、第一コリントの4章の3節と4節を読むとこういうことを言ってますね。パウロが、しかし私にとってはあなた方による判定、あるいはおよそ人間による判決を受けることは非常に小さいことで、小さなことです。事実私は自分で自分を裁くことさえしません。私にはやましいことは少しもありませんが、だからといってそれで無罪とされるのではありません。私を裁く方は主です。でこのように、パウロがいろんな判定評価ですね、受けていたわけなんです。でその中において今度その不貧困の問題を取り扱わなければいけなかった。そこでパウロがかなり強い誤調で、その教会会議ですか、その一人の男をですね、この裁かなければいけないという話をしたわけなんです。そこの部分をちょっと読んでみたいと思いますが、もうすでにね、不貧困のところで読みましたけど、もう一度読んでみますと、5章ですね、5章を見ると、あなた方の間に不貧困があるということが言われてます。しかもそれは異邦人にもないほどの不貧困で、父の妻を妻にしているという者がいるとのことです。それなのにあなた方は誇り高ぶっています。そればかりか、そのような行いをしているものをあなた方の中から取り除こうとして悲しむこともなかったのです。私の方では体はそこにいなくても心はそこにおり、現にそこにいるのと同じようにそのような行いをしたものを主イエスの御名によってすでに裁きました。あなた方が集まった時に私も霊にと共におり、私たちの主イエスの権能をもってこのようなものをサタンに引き渡したのです。それは彼の肉は滅ぼされるためですが、それによって彼の霊が主の日に救われるためなのです。このようにこの強い言葉をですね、先ほどパウロのことを批評しているパウロ先生はこうだああだこうだと言っている時にこの言葉が来たわけなんですよ。で、なんというきついことを言うなと、この人は不親切だと、この人は何なんだと、この、なんていうのかな、権威を振る舞っている姿は何なんだという反応が一部に起こったわけなんですね。で、このパウロが言っている厳しい言葉を読むときにですね、あるいは教会の指導者が言っている厳しいことを聞くときにですね、この字面だけ見てですね、日本語っていうのも難しい言葉ですけれども、日本語に限らずこれはギリシャ語だったわけですけれども、字面だけを見て判断するんですよね。でもそこにある真意っていうのが伝わっていかない。これがどういうふうになっていたかをパウロは第2コリントの2章の4節と5節で話してるんですよ。私は大きな苦しみと心の嘆きから涙ながらにあなた方に手紙を書きました。それはあなた方を悲しませるためではなく、私があなた方に対して抱いているあふれるばかりの愛を知っていただきたいからでした。もしある人が悲しみのもとになっていたとすれば、その人は私を悲しましたというよりもある程度というのは言い過ぎにならないためですが、あなた方全部を悲しましたのです。涙ながらに書いていた。あふれるばかりの愛であった。嘆きによって書いていた。 これがパウロの真意であり、この先ほどの第一の手紙に書いてあった五章のところの心だったんですよね。で、幸いなことにこの男は悔い改めます。これは良かったんですが、パウロへの評価がさらに辛辣になっていくんですよ。それが第二コリントの10章の10節にも、書いてあります。私は手紙であなたを脅しているかのように見られたくありません。彼らは言います。パウロの手紙は重みがあって力強いが、実際に会った場合の彼は弱々しく、その話しぶりはなっていない。すごく強い言葉あなた言いますねって。で、このようにひどいですねって言うんですけれども、パウロと彼らの関係というのは、なんていうんですかね、これがなんかね、こう、なんか知らない人がやってきて、こう、バッとですね、強く言っているっていうんであれば、もしかしたら彼らの反応っていうのは、まあそうかなって思うんですけれども、パウロこそが、コリントの教会をゼロから開拓した人であって、1年半腰を据えて教えていたわけなんですよね。で、他の信者は、こう言ってるわけですよ。パウロは訪ねてくる他の教師たちとは違って問題が多いとこう批評していたわけですけれども、こういうふうにパウロは諭します。第一コリントの4章の15節で、たとえあなた方にキリストにある養育係が1万あろうとも、父は多くあるはずがありません。この私が福音によってキリストイエスにやってあなた方を生んだのです。霊的には一番近い身内だったんですよね、パウロは。でも、あたかもあまり深く知らない人であるかのようによそよそしく接していったんですよ。本当だったら彼を慕って、彼を愛して尊敬して、子供のようにパウロから指導を仰げばよかったのに、心を閉ざしていったわけなんです。で、このような時に自分の霊的成長が阻まれる、恵みを無駄にしていって、そしてその時に、まあ、コリントの教会の場合は霊的な攻撃、まあ、コリントの教会だけじゃなくて今の私たちの教会もそうですけども、霊的な攻撃を受けていく。巡回教師というのが、まあ、あの初代教会というのは結構こう多いわけなんですよね。この家の教会ですから巡回していくわけですよ。で、そこの中にアポロのような優れた教師もいたんですけれども、先ほど言ったように悪い教師もいて、パウロを引き落としながら自分たちの地位をこう確保しようとした人たちがいるわけなんです。で、その偽教師をパウロが、もうサタンの使者であるということを第二コリントの11章の12節と13節で言っているわけなんですね。ですね。こういう者たちは偽使徒であり、人を欺く働き人であって、キリストの使徒に変装しているのだと。そしてこの者たちが何をやってたかというと、第二コリントの11章の20節を見ると、事実あなた方は誰かに奴隷にされても、食い尽くされても、騙されても、威張られても、顔を叩かれても、こらえてるではありませんか。わかりますか。社会的にも今問題になっている暴力を振るう牧師みたいな感じだったんですよ。カルト化されてたんです。自分たちがパウロが強すぎるとかひどすぎるとかと言って、そしてパウロから自分を引き離した結果、かえってその嫌だなって思っていることを物理的に受けている、まあ昨日のメッセージの内容だったら自分が恐れているものが実際やってきてるわけですよ。で、最後にこの一部の悔い改められてない者たちにパウロが強く望んで、第二コリントが終わるんですが、12章の21節と22節で、私の恐れていることがあります。私が言ってみると、あなた方は私の期待しているようなものではなく、私もあなた方の期待しているようなものではないことになるのではないでしょうか。また争い、妬み、憤り、党派心、そしり、陰口、高ぶり、騒動があるのではないでしょうか。私がもう一度行くとき、またも私の神があなた方の面前で私を恥ずかしめることはないでしょうか。そして私は前から罪を犯していて、その行った汚れと不貧困と公職を悔い改めない多くの人たちのために嘆くことにならないでしょうか。 そして13章の10節で、そういうわけで離れてこれらのことを書いているのは、私が言ったとき、主が私に授けてくださった権威を用いて、厳しい処置を取ることのないようにするためです。この権威が与えられたのは、築き上げられるためであって、倒すためではないのです。ですね、このように、パウロの権威が築き上げられるためのものであるにもかかわらず、ここまで悔い改めないということだと、倒すという厳しい処置を行わなければいけないような状態にまでなっていったんですね。まあ、この後のストーリーというのは分からないんですけれども、まあ、実際にどういうふうにしたかというのは分からないんですが、まあ、その寸前まで行っていたというのがはっきりと分かります。で、戻りますとですね、第2コリントの6章に戻りますと、で私たちは、6章の3節ですね、私たちはこの務めがそしられないためにどんなことにも人につまずきを与えないようにと、あらゆることにおいて自分を神のしもべとして推薦しているのです。コリントの人たちはパウロをそしって言いました。けれどもそれは事実に基づくものではありませんでした。でもそこでパウロは、まあ、つまずきを与えないと、もつまずきを与えているというのは彼らには言われているんですけれども、やっていないものをやってましたとは言えませんから、どのようなことにおいてつまずきを与えないようにすべきなのか、これを彼は明確にしていくわけなんです。もともと十字架の言葉がですね、人々をつまずかせるものですから、むしろパウロはこのキリストの言葉を、十字架の言葉を混ぜ物がないように気をつけていたほどでありました。けれども正当にそしる受けるべき事柄、例えば金銭ですね、この続き7章ですね、この6章じゃなくて7章の2節を見ると、私に対して心を開いてください、私たちは誰にも不正をしたことがなく、誰をも損なったことがなく、誰からも利を貪ったことがありません。これはもうそしりですよね、明確にそしりです。で、こういうことはしていないよと言っています。で、次に4節ですね、4節から7節まで読みますと、すなわち非常な忍耐と悩みと苦しみと嘆きの中で、また鞭打たれる時も入獄も暴動にも労役にも徹夜にも断食にも、また純潔と知識と寛容と親切と聖霊と偽りのない愛と真理の言葉と神の力とにより、また左右の手に持っている義の武器によりってこう言ってますが、神のしもべとして推薦していると言ったパウロがこの話をしているのは、このような困難な状況、この4節と5節に書いてある困難な状況の中においてもなおのこと、この6節と7節に書いてあるキリストの性質を持って対応している姿であります。キリスト者の成熟って何によって測られるのか。一言で言うと、自分を考えないようになって他者のことをもっと考えるようになれる人です。しもべは自分のことを喜ばせません。キリストにあって成熟すればするほど、他者への愛のゆえに自分を楽しませるものを横に置くことができるようになっていく。他者のためにロークするところに自分の愛が現れる。で、キリストの喜びに預かることができるわけなんですね。だからこういう困難が来てもですね、もう私こういう大変なことが起こってるから、もう本当に他のこと考えられないとかですね、まあ、教会にも行けないじゃないですよね。そこに愛する兄弟がいるわけですよ。やっぱり行って手伝いたい、奉仕したい、祈って励ましたい。だから教会行くんですね。だから教会に毎週行くっていうのは規則じゃないんですよ。もちろん神を愛するっていうのはありますけど、兄弟姉妹愛してるんですよ。だから行くんですよね。そして8節、また褒められたりそしられたり悪評を得たり好評を博したりすることによって自分を神のしもべとして推薦しているのです。 私たちは人を騙すもののように見えても真実であり、人に知られないようでもよく知られ、死にそうでも身を生きており、罰せられているようであっても殺されず、悲しんでいるようでもいつも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持たないようでもすべてのものを持っています。今、対比されてますよね。で、前者の方は悪い評判ですよね。で、後者の方はいい評判です。褒められるですね。だけど、そしられたら悪評を受け、そして悪評を受けると好評ですね。あとは人を騙している。そして真実。で次には人に知られないけど、実は知られている。死にそうだ、ね。これ悪い評判ですよ。だけど、生きている。で罰せられている。ってこれ悪い評判だけども、殺されていない。で悲しんでいる。だけど、良い評判はいつも喜んでいる。ね、でこのようにですね、評判が真っ二つに分かれるんです。同じことをしてるんですよ。同じことをしてるんだけれども、その肉に属しているというか、肉的に見ていくと、人間的な評価で見ていくと、パウロは非常に悪い人間なんですに見えるんです。でも御霊の中にいる人にとっては、パウロがその悪いように見えていながら、実はこういう働きを行っているんだと見ることができる。興味深いですね。同じことしてるのに、同じこと言ってるのに、さっきの取り上げた、さっきのほら、例えば不貧困の男をですね、こう取り除きなさいっていう、あの厳しい言葉の中にパウロの愛があるんだ、教会のことを思って言ってるんだ、神の栄光のためなんだ、分かる場合と、なんだよこれっていうのと、真っ二つに分かれる。でこのようにやって、私は神のしもべとして推薦してるんですと、こう言ってるんですね。で次に11節、今度はパウロは父親として話していきます。今まではこの神と共に働く者として、今度は父親として、コリントの人たち、私たちはあなた方に包み隠すことなく話しました。私たちの心は広く開かれています。あなた方は自分たちの中で制約を受けているのでなく、自分の心で自分を窮屈にしているのです。私は自分の子供に対するように言います。それに報いて、あなた方の方でも心を広くしてください。これ、ある意味でコリント全体の、この手紙全体のテーマにもなるかもしれませんね、今のここの言葉は。他の箇所でパウロは、私はあなた方を支配するものではなく協力者だよって話をしてるんです。でパウロは今自分の心をこう開いてですね、話して、そしてコリントの人たちに伝えようとしていたわけですけれども、コリントの人たちは自分がパウロから受けた仕打ちがある、自分たちが被害者である、こんなこと言われた、こんなことされたという被害者意識があったわけです。で、問題はですね、パウロに愛が欠如していたのではなくて、パウロに対して心を窮屈にしていた。パウロに対して心を開いて話そうとしなかったわけです。で、これが家族関係と同じなんですよね。父親が自分の子を愛してやまず、その子のためだったら何でもしたいと願っているけれども、本人は父に心を開かない。お父さんはなんでこんなひどいことっていうふうに思う。で、父は愛を示すために最善のことをしていて心を開いているのに、その心のすれ違い、言葉のすれ違いが起こっていく。それが教会でパウロとコリントの人たちの間でも起こっていて、互いに愛していく関係のはずなのに、心と心の通う意思疎通に支障が出ていると。先ほど偽りのない愛という言葉を6節書いてありましたよね。偽りのない愛を、正直になること、透明になること、でこれが真実の関係を作り上げるのに大切なことであるにもかかわらず、クリスチャンっぽく動こうとする。でも実は心の中では恐れていたり、嫌いだと思っていたり、話しかけるのをやめていたり、距離を取ったり、 で、こうした状態では和解することは不可能であります。で、私たちがクリスチャンという仮面を取って主との関係において正直になって透明になっていく必要があると。で、ここまで話してですね、で、これが横の人間関係のように見えるんですが、こういうことが起こっているときに実は縦の神との関係があってこういう問題が起こっているということを見ていく必要があるんですね。今日実はこの朝のデボーションがまさにそのキリストの体を立て上げていく中で互いが組み合わされていくという中で何が支障になるかといったら、私たちが新しい歩みをしていくのか、その古い人を捨てていけるのかっていうですね、このことに直接つながっているっていうのがあります。で、全く同じ話が次にパウロは話していくんですね。14節、不信者と釣り合わぬ区引きを一緒につけてはいけません。正義と不法とにどんなつながりがあるんでしょう。光と暗闇とにどんな交わりがあるのでしょう。キリストとベリアルとに何の調和があるのでしょう。信者と不信者とに何の関わりがあるのでしょう。で、パウロは、パウロじゃない、コリントの人たちはパウロのことが嫌いだったわけじゃないと思うんですよね。問題はパウロのことは好きなんだけど世の中の方も好きだ。世の中の中でうまくやっていこう、その人たちのことも大切にしていこう、でも教会に行くとパウロ先生はこうこうこうこうってなってしまう。本当はこうあるべきなのになんでってこうなっていく。問題は不信者も信者を同じように愛してるからなんです。合わないんですよね。愛ってね、みんな同じだって考えたら間違いなんですよ。もちろん神は世を実に御子を一人子をお与えになったことに世を愛されたと愛しておられるんですが、キリストを信じる者は神の養子縁組に入り、キリストが長子となられて私たちを兄弟とまでキリストが呼んでくださり、神の家族の中に入っているわけです。お子さんをお持ちの方どうですか。それはクリスチャンとして他のどんな子供にも愛を示していかなければいけませんけれども、もし同じようにその子をですね、自分の息子娘と同じようにやっていったらとんでもない話ですよね。まず自分の子供じゃないですか。ご飯あげなきゃいけないじゃないですか。それから他の子供たちでしょ。で、これをコリントの人たちは悪い意味での博愛主義ですよ。平等主義と言ったらいいか、その世の中でもうまくやってって、でそれで教会でも、でもこれは水と油の関係なんだよと教えてるわけです。水と油の関係で世の中でもうまくやってったら教会の人たちを愛せなくなります。他の信者、またこれパウロのような教会の奉仕者指導者に愛を持って尊敬していくことができなくなってしまうんですね。交わりが途絶えてしまいます。で、続けて16節、神の宮と偶像とに何の一致があるでしょう。私たちは生ける神の宮なのです。神はこう言われました、私は彼らの中に住み、また歩む。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。それゆえ彼らの中から出て行き、彼らと分離せよと主は言われる。汚れたものに触れないようにせよ。そうすれば私はあなた方を受け入れ、私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子娘となると、全能の神が言われる。神の宮なんだよ。もうこれずっと続いています。建物なんだよ。そして分離をしなければならない。清めを保っていかなければならない。本当に自分が正しいと思っていることであっても、本当にそれが正しいものなのか、心を主によって探っていただき、そして別にこれその問題ばっかり焦点当てるってわけじゃなくてね、礼拝を持って本当に御言葉に触れていく中でその瞬別ができるわけですよね。同じ愛という言葉を使っても、人々が使っている愛なのか、それともキリストの愛なのかですね。
同じ一致という言葉を使っても、この前昨日のディスカッションでありました、一致という言葉を使ってもキリストにあるものとしての子がある中での一致なのか、それともただ合わせているだけなのかとかですね、いろんなものが出てくるんですよ。でこれを一つ一つこの清めて神様にいただいて、そして世から分離してって、そしてたとえそれが自分の考えと正反対であっても、やはり世に対しては分離していくという、この分離というのもですね、だから気をつけなきゃいけない、世の分離という言葉と私たちが言っている分離というのは違うわけなんですよね。今ここで言っているだから全部日本語の言葉を使っているんですけれども、聖霊によって霊の言葉によってイエス様の真意を知っていかなければいけない。そういうのありましたよね。イエス様があのヨハネのとこだけ6章でおっしゃってますよ。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を持つって言われた時、ひどい言葉だって言って大勢の弟子が離れていたけれども、私の話しているのは命の言葉なんですよ、命霊のこの霊の言葉なんですよ、肉の話をしてるんじゃないですよとこう言ったんです。でこれをですね、私たちがこのやっていく中で世にあるものを離れていくことによって、兄弟の間の真実な愛が結ばれていき、築かれていく。そして、まあ、パウロの場合は奉仕者ですね、立てられた指導者がいますけれども、そこの間の関係もその真実の愛となっていくわけですね。ここまで話しましたけれども、昨日も三藤さんがお話しされているときに、まあ、あの今信者側のね、あの話をしましたけども、まあ牧者としてもですね、まあ悩みがあって、まあ2人で話してたのは、お父さんになりきれるかどうかだよなってこういう話をしていました。パウロがあれだけ反発されても、なんだよとかっていうんじゃなくて、本当に相手を子供だと思って愛していけるかどうかなんだよなっていうことなんですね。同じチャレンジを全ての兄弟姉妹が立場が違いこそすれ受けています。でそこで私たちが本当に神の宮を保つために、その心が清められることを願っていきたいと思います。短くお祈りして、それからディスカッション入りたいと思います。愛する主よ、ありがとうございました。本当にあなたがコリントの教会を通して本当にリアルなこの言葉のすれ違いであるとか、この愛のすれ違いというか、神様どうか、私たちにこのパウロの心を与えてくださいますようにお願いいたします。すべての人間的なものを本当に金繰り捨てて、あなたから与えられたものを選び取っていくことができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。